続いて特集、市議会の提言は今、市の子育て施策を検証。盛岡市議会では25年9月に子ども子育て施策の調査研究を目的とした次世代健全育成特別委員会を設置し、27年6月に調査報告書をまとめ、盛岡市に提言しました。今回はその提言が31年度当初予算など、これまで子ども子育て施策にどのように生かされているか検証します。提言1、子どものいる貧困世帯の実情把握。報告書では、子どもの貧困対策及び児童虐待防止に向けて、まず盛岡市が行わなければならないことは、子どものいる貧困世帯の実情の把握を行うことだと考えます。市の対応です。一人親世帯の生活実態を調査。27年度から28年度に岩手県立大学と共同で、盛岡市一人親世帯の子どもの生活実態に関する調査を実施し、平成30年に盛岡市子どもの未来応援プランを策定、子どもの貧困対策を進めます。研究代表として生活実態調査を行った岩手県立大学社会福祉学部斉藤昭彦教授にお話を聞きました。調査実施の経緯は、子どもの貧困に関する施策を講じる前段階として、まずは基礎データを把握する必要がありました。盛岡市は以前に岩手県立大学の生活保護世帯への支援に関する研究などにも参加しておりましたので、そうした実績を生かして共同研究として実態調査を行うことになりました。調査によって見えてきたことは、子どもの貧困といっても子どもが一人で貧困状態に陥るわけではありません。まずは親の貧困、世帯の貧困を解決しなければ貧困が再生産されてしまいます。こうした貧困の世代間連鎖を断つには子どもへの学習支援の充実が必要です。加えて親への就労支援やスキルアップ、学び直しへの支援も求められています。今後、盛岡市に期待することは、子どもの貧困は子どもだけの問題ではありません。その家庭全体を支援しなければ抱える問題の解決につながらないため、多くの関係部署が連携して対応する必要があります。全庁的に子どもとその世帯を支援するシステム作りを進め、福祉分野だけでなく、盛岡市職員全員が子どもとその世帯を支援していくという意識を持ち、それぞれの仕事を進めてほしいです。岩手県立大学斉藤昭彦教授のお話でした。提言2、子どもに関わる部署の設置。報告書では、行政の組織体系も縦割りの弊害を排し、子どもにかかる総合的な支援を行いやすい体制に整備していただきたいと考えます。最も望ましいのは、子どもに関わる部署である仮称子ども青少年局の設置を行うことです。市の対応です。子ども未来部を新設。29年度に子ども青少年課、子育て安心課、母子健康課の3課からなる子ども未来部を設置し、盛岡子育て応援プラザ、マモールを開設するなど、子ども子育てに関する施策を推進しています。マモールの加藤泉主任にお話を聞きました。利用者の傾向は、0歳児と1歳児が多いです。毎週火曜日の午前中を0歳児の日と決めているので、同じような子どもが集まることが事前にわかるため参加しやすく、その後も話しやすくなります。このほか、火曜日に母乳相談を開くなど、0歳児に関連することを火曜日にまとめ、すぐ相談できるようにしています。イベントの開催状況は、リズム遊びやヨガ、0歳児のママサロンなどを毎月開催しています。ヨガは託児をしながらでき、お母さんが赤ちゃんから離れられて、いい気分転換になります。他には、市内で自分たちの教室を開いている団体が、マモールで講座を開催する子育て支援応援団があります。 現在子育て中の方へ伝えたいことは、普段はよく、今はあなたがサービスを受ける番だよと言っています。市内には支援センターなど様々施設があるので、夫婦で頑張るではなく、支援センターやいろいろな人たちに助けてもらいながら子育てをするんだよということを言いたいと思います。自分たちが受けたサービスは、ぜひ次の世代に返してあげてもらいたいです。マモールの加藤泉主任のお話でした。提言3、子どもの医療費の助成拡充。報告書では、子育て世帯に対する経済的負担軽減については、保育料の軽減はもとより、子どもの医療費への援助を早急に拡充する必要があります。市の対応です。助成を順次拡充。支給項目や支給対象の拡大、現物給付化など、助成を拡充しています。28年度、小学生の通院医療費助成開始、乳幼児医療費を現物給付化。29年度、医療費の助成対象を中学生まで拡大。31年度、乳幼児医療費を無償化、小学生医療費を現物給付化。提言4、企業に対するワークライフバランスの啓発。報告書では、盛岡市は子育てに対して配慮することは企業の社会的役割の一つであるという考え方に立ち、企業に対するワークライフバランスの啓発啓蒙に力を注ぐべきだと考えます。市の対応です。盛岡ワークライフバランス推進盛岡市長賞を新設。平成28年から市内でワークライフバランスに取り組む企業の他の企業への模範となる事例を表彰し、企業の自発的な取り組みを促進しています。30年度市長賞受賞企業の東京海上日動火災保険株式会社盛岡支店にお話を聞きました。ワークライフバランスの取り組みを始めたきっかけは、平成20年から本格稼働した商品、事務、システムなどのインフラを抜本的に刷新し、業務プロセスの大幅な革新・効率化を図る全社的な取り組みにより、多くの女性が担う役割が変化し、女性の営業担当者が大幅に増加しました。具体的な制度や支援の取り組みは、婚姻により現在の勤務地と異なる場所に居住せざるを得ない場合など、退職せずに勤務地を変更したり、戻ってこられる I ターン・U ターン移動や育児休業などによる欠員補充のため、希望に基づき別の地域採用のエリアコース社員の人事移動が可能な制度もあります。職場復帰の支援策としては、先輩ママ社員が職場復帰した社員に対し、月1回の個別面談を行い、キャリアビジョンを描けるようにアドバイスしています。他にもテレワークなど柔軟な働き方を導入しています。ワークライフバランスの取り組みに対する今後の抱負は、社内だけでなく社外にも取り組みを広げていきたいです。働き方改革は一つの会社だけで行うものではなく、取引先を含め地域の方々と一緒に取り組んでいくべきで、今後も取り組みを広げていくことで地域貢献を行っていきたいと考えています。東京海上日動火災保険株式会社盛岡支店のお話でした。同じく30年度市長賞受賞企業の株式会社特 PCM 細川智成代表取締役にお話を聞きました。ワークライフバランスの取り組みを始めたきっかけと具体的な内容は、盛岡市主催のワークライフバランス推進のトップセミナーをきっかけに、やらなければならないものだと感じ、トップダウンで取り組みを始めました。定額の残業代の支給や業務の見える化のための情報共有の仕組みを作ったことで残業が減り、作業管理の精度が向上しました。また、上限なしの家族健康休暇制度や有給休暇の完全取得などにより、子育てと仕事の両立や自身の学習のための時間確保が可能となっています。取り組みによる効果や変化は、 作業の平準化などにより、チームとしての雰囲気が醸成されたことや、まだまだ向上できるということを実感できたおかげで、努力する楽しさを感じられる職場になっていると感じます。今後の取り組みは、これまでのトップダウンからボトムアップに転換しようとしています。まず、社員同士でワークライフバランスを続けるかやめるかを決め、やるならばどのように続けていくのかなどについて会議を重ねながら、社員自らが様々な目標を設定していくことを期待しています。今回市長賞を受賞したことは、社員自身の取り組みが評価されたことであり、より良い効果がさらに出てくるだろうと思っています。株式会社特 PCM 細川智成代表取締役のお話でした。みんなが支える子ども子育て安心プロジェクトの31年度新規拡充事業は次の通りです。新生児聴覚検査事業、先天性の聴覚障害の発見を目的に実施する新生児聴覚検査の費用を5000円を上限に助成します。保育士確保対策事業、保育士の宿舎借り上げ費用の一部と若手保育士の処遇改善費用の一部を新たに補助対象に加えます。就学援助事業、中学生の就学援助費について新たにクラブ活動費も支給します。予防接種事業、インフルエンザ予防接種料金の一部助成の対象を中学生まで拡大し、金額を1回2000円に増額します。養育支援訪問、家事援助事業、食事や衛生状況に課題を抱える子育て家庭に対し、家事援助サービスの提供などの支援を行います。以上、市議会の提言は今でした。